この朝、私たちに与えられている神様の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ヨハネの福音書21章18節から25節です。ヨハネの福音書21章18節から25節です。それでは御言葉に聞きましょう。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように、私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。先週は、主イエスを三度知らないと言ったペテロに、主イエスが三度、あなたは私を愛しますかと問うお姿を見ました。主イエスは三度こう問いかけ、イエス様を愛することに失敗したペテロ、そのペテロの中にある主イエスへの愛をこうぐいっとこう三度問うことで引き出させ、ペテロをイエス様を愛する弟子へと立ち直らせてくださいました。また、イエス様を愛することに立ち直らせるだけでなく、私を愛するなら私の羊を飼いなさいとこう、弟子へと立ち直らせてくださった。イエス様の務めを果たす、イエス様に務めを委ねられた弟子として立ち直った。イエス様は立ち直らせてくださる方。というそんなお姿を見ました。主イエスはその直後すぐにこう言われます。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。こう言ってから、私に従いなさい。このように語られたペテロは、主イエスの愛に応え、主イエスから委ねられた務めを一生懸命に果たしていきます。身を粉にして、主イエスの教会で仕えて、愛を注いで、御言葉を大胆に語って福音を述べ伝えるそのような人になります。けれども その後、その後、あなたは両手を伸ばされ、そこで帯をされ、望まないところに連れて行かれる。これは、主イエスと同じように、十字架の上で、両手を広げさせられる、伸ばされる。そして、そこで縛られて、処刑場へと連れて行かれる。イエス様は、一生懸命に、イエス様のために仕えるペテロの最後が、あなたは私と同じ十字架につけられる。こう言うんです。そして、さあ、私に従いなさい。ペテロはどんな思いであったかと思います。ペテロは自分の最後が十字架の死であるということを聞きながら、それでもやはり主イエスの愛に心を動かされて、立ち直らされたばかり。そして主イエスの愛を持って、私はイエス様を愛している、私はイエス様に従っていくという思いで、実際に足を動かしてイエス様の後についていきました。私たちも同じだと思います。イエス様と出会ってイエス様の愛を知ったときに、心動かされてこう決断したんではないでしょうか。この方に従っていこう。このイエス様に従っていこう。このイエス様を信頼していこう。私たちもここにあるペテロと同じように、イエス様の愛によって信仰が、信じる心が起こされて、主イエスに従い生きようとの決断がなされた。時に信仰につまずきそうな時、つまずいた時、様々な葛藤や戦いがあった中でも、イエス様は私たちを立ち直らせて、その愛によって私たちをもう一度立たせて、さあ、私に従いなさいと言ってくださり、今私たちはそのようにして、主イエスに立ち直らされて、主イエスの後に従う歩みを続けています。ペテロは、私に従いなさいという主イエスの後について、歩き出しましたが、今日のところでは興味深いこと、それは突然振り向いたとペテロの動きが記されている。想像してください。私に従いなさいと歩き出される主イエスの後をペテロはついて歩き出した。イエス様の後を後ろ姿をじっと見つめながら、この方から離れないぞ、従い続けるぞ、そんな思いでイエス様の後をぐっとついていく。しかしそのペテロが突然振り向いた。なぜ振り向いたんだろうか。何を思い振り向いたんだろうか。おそらく考えられることは一つ。ペテロが目の当たりにしていたもの、その直前で語られていたこと、それは十字架の死です。誰でも死というものからは目をそらしたくなるものです。ペテロは主イエスの背中をじっと見ながら、この背中の後についていくときに私は十字架で死ぬんだ。死というものを思い、目をそらし振り返った。揺らいだんでしょう。従う心に、従うことに揺らいだ。恐れたんでしょう。この道を行くときに私は十字架で死ぬ。彼は振り向いた。するとそこに主イエスの愛された弟子がついてくるのが見えた。福音書の著者はこの主イエスが愛された弟子というのをここで改めて紹介しています。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。 これヨハネの福音書の13章に記されている出来事です。主イエスは自分の弟子たちの中に裏切り者がいるとこういう、これイスカリオテのユダのこと。すると一体それはまだ誰のことなんだろうってわからない、弟子たちの中では。そうすると弟子たちの代表リーダーであったペテロがまだイエス様の遠くに離れていたので、イエス様の近くにいるこの主イエスが愛された弟子に合図を送った、目配せした。そして一体誰のことを言っているのかちょっと聞いてみろってこういうわけです。で、こういうやり取り出来事を見ると、ペテロとこの主イエスが愛された弟子っていうのは非常に合図や目配せでコミュニケーションできる非常に親しい関係だったということを思います。彼らは、二人は弟子たちの間の中でも言葉を介さずとも心を通わせることができた。ペテロとこの弟子はもしかしたら似た者同士だったかもしれない。振り向くとその自分と似た、自分と同じような思いをしている弟子がついてくるのが見えた。ペテロはポッと口から出ちゃった。主よ、この人はどうですか？似た者同士の二人です。主イエスを愛する二人です。イエス様、私は十字架で死ぬんだけどこの人どうですか？ってこうふっと出た。これ人の差がっていうんでしょうか、人に染みついた癖というんでしょうか、人が気になる、他のことが気になる。イエス様はペテロに、私に従いなさい、羊を飼いなさいとこう一点集中させる言葉を語ってくださるんだけれども、ペテロは自分は十字架、それじゃこの人は、注意力散漫というか、主イエスがこう集中させてくださった自分の務めにふわーっとこう気がそれていく、他の人が気になる。皆さんいかがでしょうか。他の人が気になって他の人のことをちょっと見ている、それで自分の務めがより集中して自分の務めがより全うできればいいですけども、他の人の仕事ぶりが気になる、それを見て自分の仕事がはかどるなんてことはおおよそあまりないことだと思います。他の人のことを見て生まれてくるものって言ったら何か、俺の方ができてるっていう優越感か、私はダメだっていう劣等感か、どちらも健全なものではありません。どちらも私たちの主から与えられた務めを全うさせるのに良いものではありません。宗教改革者のカルバンという人は、私たちのこの差がとか染みついた癖っていうのはもうどうしようもない好奇心だって言ってました。私たちにはもう好奇心がある、関心に何でも持ってしまう。で、よくあることだと思うんです。この関心を持ったらこれがわからないことが出てくる、そうするとこれを調べようと思ってくる、もっとこう関心が関心を呼んでどんどんどんどん中心から離れていってしまう。あれ、俺最初何を調べてたんだっけ。カルバンは、私たちのそういう好奇心というのはただ余計であるばかりか有害なものだとまで言っています。この好奇心、この差が、この癖っていうのは私たちをこう主イエスから託された務めに集中できなくさせる、気をそらせていく、とても有害なものなんだと言うんです。主イエスに従う、すると人の目が気になる、あれをしたらこれをしたら人の目が気になる、人の目が気になる、周囲が気になる、どう思われてるんだろう。主イエスはそんなペテロの差が癖をパツンと断ち切るようにして言われるんです。私が来る時まで彼が生きるように、私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか。 私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？福音書の著者は、こういう主イエスの言葉を聞いた弟子たちの間で、おい、どうやら主イエスが愛されたあの弟子は死なないらしいぞと。イエス様が天に昇られまた再臨するその時まで死なないらしいぞと、そういうふうに誤解したと、この福音書の著者は書き記しています。ここにも人を気にする、気がそれていく人の癖、差が見えてくるような思いがします。イエス様がおっしゃりたかったことは何でしょうか、ここで。この人がいつまでも生きるよなんてことをイエス様ここでおっしゃってるんでしょうか。そうじゃない。でも弟子たちはそのことが気になるんです。主イエスの愛した弟子は死なないらしいぞと。人の方にばかり気が行く。イエス様が何を言われたか以上に、この人、人、人、出来事に気がそれていく。イエス様がおっしゃりたかったのはそういうことではありませんと、この著者はこう言います。主イエスが言われたのは、この人についてあなたには何の関わりがありませんということをここでイエス様はおっしゃってるんだ。もっとはっきり言えば、この主イエスが愛された弟子とペテロっていうのは何の関わりもないんだと言ったら、主イエスに従うということにおいて、そこで彼とか彼女とかこの出来事、あの出来事とか、そういうことは関係ない。私これ、剣の言葉だと思うんです。スパッと断ち切る言葉だと思います。もうこの後に続く言葉は出てこないという言葉だと思います。私が主イエスに従うというときに、あの牧師はかっこいい、あの牧師のああいうのはすごいなとか、この人のこの教会のこういうことはすごいなって、他のことは関係ない。イエス様は私に、私たち教会にこう言う。私に従いなさい。他は関係ない。ここで主イエスが愛した弟子っていうのは、このヨハネの福音書を記したヨハネ、使徒ヨハネと言われます。この人も主イエスからペテロへの私に従いなさいっていう言葉を聞いて、このヨハネという人も私はイエス様によく従った人であったと思います。彼もまたペテロと同じようにキリストの教会を愛し、キリストの教会に仕え、ヨハネの手紙というものを教会に書き送って教会を励ましている。教会を立てようとしている。一生懸命に主イエスの愛を語った、述べ伝えた、イエス様に仕えた人です。しかしこの使徒ヨハネは十字架にはかからない。主イエスに従う歩みは人それぞれです。それは比べられるものではない。白い聖書教会には白い聖書教会の歩みがあり、他の教会には他の教会の歩みがある。松永という牧師には松永という牧師の歩みがあり、他の牧師には他の牧師の歩みがある。それは人それぞれです。主イエスに従うペテロの歩み、主イエスに従うヨハネの歩み、主イエスに従う私たちの歩みはそれぞれです。イエス様は言うんだ。言うんです。人のことなど気にするな。構うな。誰がどう歩もうとも、ああ、あの人は私よりも幸せそうだな、なんていうふうに見えたとしても、それに構うな。主イエスに従うあなたとあの人とに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさいと。あなたは私に従いなさい。今私たちの中でどのような言葉として聞こえているでしょうか。あなたは私に従いなさい。皆さんにどのような言葉として 聞こえているでしょうか。加藤恒明という説教者の書物から私は大変多くのことを教えられています。説教について、牧会について、もう様々なことについてこの先生の書物から教えられています。それで私ある日で、この加藤恒明さん、もうごめんなさい、尊敬していると言いながら年齢が出てこないんだけど、もう90を超えてるんですね。で、非常にもう体力もこう弱ってるという話を聞く中で、この加藤先生がキリスト教のラジオに出演されるっていう話を聞いて、ああ絶対聞こうと思って聞いたんですね。で、そうするとラジオでは、なんで加藤先生がイエス様を信じたのか、信仰を持ったのかの証しのようなものがとにかくこう語られていく。で、私も知ってるエピソードがいくつかあったり、そして今回初めて聞いたような思いがしました。そして一つ心に残ったエピソードがあります。それはですね、この加藤先生っていうのは東京大学の哲学科をこう卒業した後に東京神学大学っていう神学校に行くんです。伝道者としての学びを始めるために、東京キリスト教大学じゃないですよ、東京神学大学っていう学校に行くんですけども、その進学校の入学式の前の晩、教会で祈祷会があった。で、たくさんの教会の人が集まって加藤先生のためにお祈りしてくれた。おそらくこの伝道者に神様の祝福があるように、導きがあるように、この学びをする人に、そのような祈りだったと思います。で、祈祷会が終わってから、これある婦人の方って言ってたんですけども、こう言った、加藤先生に。加藤さん、大変ね。明日からみんな捨てちゃうのね。こう言ったんです。加藤さん、大変ね。明日からみんな捨てるのね。で、それで、それを聞いた加藤先生、びっくりした。驚いた。そんな言葉が来ると思ってなかった。いや、捨てるどころか、これから私は本領発揮だよって、そんな思いだったっていうんです。伝道者としての学びが始まる、主イエスに従う歩みがこれから始まる、ここからようやく自分は本当に生きるんだって。東大の哲学科で学んだこれまでの自分は仮の姿、これから自分はキリストに従って生きて、これから自分はまさしく本当に生きるんだっていう、そういうことを話されてたんです。マタイの福音書に、確かに主イエスは、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいって、こういう言葉がある。私に従いたいと思うんだったら自分を捨ててこいってこう言うんです、イエス様。で、こういうイエス様のお言葉っていうのは、こう一般社会においては受け入れやすい言葉だと思うんです。信仰の道に入るなら何かを捨てることだってこう一般的に思われていると思うんです。出家っていう言葉がありますよね。家を出る、仏の道に入るなら家を出て家を捨てるんだとか、捨てるっていうことが何かこう信仰に入るためには捨てなきゃならないっていう、そういう 見方です。貧しくなる、乏しくなる、製品なんていう言葉もありますけれども、捨てる、貧しさ、それこそが信仰に入る人の道だっていうふうに、どこかこう、世間的なイメージがあるかもしれない。で、確かにそういうもの、そういう一面あると思います。確かに主イエスに従うというとき、それと相反するものがあるなら、私たちもそれは捨てなければならない。捨てるべきものを持ちながら主イエスに従うなんてことは、それはできない。けれどもです。主イエスの私に従いなさいっていう言葉は、ただ捨てろ、貧しくなれ、製品だと、こう、そういう言葉ではないと思います。むしろ、主イエスに従うことは、 確かに捨てるかもしれないけれども、それよりもはるかに素晴らしいものを得ながら得る歩みである。加藤先生はそれを見ている。捨てるよりもはるかに得るものがある。ここで自分はこれから本当に生きて生きるんだって。主イエスに従う中で自分はようやく生きて、本当に生きていくんだ。主イエスに従うその歩みを、これ喜ぶ人の姿です。主イエスはご自身を、私は羊のために命を捨てる良き羊飼いだと言いました。イエス様は愛する者のために命を惜しむことのない良いお方です。実際に私たちを罪から救うため、私たちを愛しているからこそご自身の命を捨て十字架にかかり、イエス様は死んでくださった。そして3日目に私たちに永遠の命を与えるために主イエスは復活してくださった。主イエスの愛というのはいつもいつも私たちの方に向いています。私たちのために死なれ、私たちのために復活された、私たちを愛しておられる主イエスがこう招いているんです。私に従いなさいと。主イエスに従う歩みは、主イエスの愛に生かされる歩みではないでしょうか。主イエスに従う歩みは、喜びを得ていく歩みではないでしょうか。主イエスに従う歩みは、私たちにとって幸いです。主イエスはそこに私たちを呼びかけておられる。あっちでもない、こっちでもない。あなたは私に従いなさいと。今日でヨハネの福音書が終わります。最後になります。24、25節は、一章から21章を振り返っています。この福音書は主イエスをその目で見て、その手で触れて、その耳で聞いたイエスが愛された弟子の証言です。主イエスは神の子です。主イエスを信じる者は永遠の命を得ます。これは真実であると証言している。その証拠としての奇跡は書き記せないほど多くあります。ヨハネの福音書は何を言っているのか。神の子である主イエスを信じなさいと言っている。この方を信じて永遠の命を得なさいと言っている。そして、あなたのことを愛しておられる主イエスに従い続けなさいと言っておられる。ヨハネ福音書はこうして閉じられるのです。あなたは私に従いなさい。呼びかけておられます。私たちの命が本当に生かされる歩みへとイエス様は呼びかけておられます。私たちの喜びの歩みに招いて呼びかけておられます。私たちはこう呼びかけてくださる主イエスの声に聞き続け、目をそらすことなくこの方に従い続けたいと思います。願くはここに集う私たちの終わりの時、最後の死の時、そこまで主イエスに従い続ける私たちの歩みとなり、私たちがその最後の時、神の栄光を豊かに表すものでありたいと願います。あなたは私に従いなさい。今日その声に、呼びかけに応えたいと思います。はい、主よ、私はあなたに従います。 祈りましょう。天の父なる神様、主イエスの呼びかけの言葉を聞きました。あなたは私に従いなさいと、命と喜びを得る言葉を私たちは聞きました。この主イエスの言葉を遮る、そういうものをどうぞ断ち切ってくださり、私に従いなさいとの主イエスの言葉を聞き続け、主イエスに従い続けさせてください。どうぞその歩みに命生かされ、喜びにあふれ、試練があろうともその道を行こう、ここに幸いがあると、その幸いをかみしめながら歩ませてください。ここに礼拝を捧げるお一人お一人の日々の歩みが、神の栄光を表す一歩一歩と導かれますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。